私たち人間の体にはそれぞれ体質というものがあります。例えば私は風邪をひきやすい体質ですとか、私は頭痛になりやすい体質ですというような体質についての悩みを聞くことがあります。他方で生まれつき健康で、しかも生活の中で食事や睡眠や運動をバランスよくして健康な体質を維持している人もいます。体質を改善するということは難しいことでしょうが、年齢に伴う体の変化や生活の仕方を変えることによって体質が少しずつ変わってくるということもあるようです。悪い方に変わることもあるでしょうが、良い方に変わることもあるでしょう。教会はキリストの体であると言われます。世界の各地、日本の各地に建てられているキリスト教会にもそれぞれ体質のようなものがあります。現実に神様の御言葉が解き明かされて、信徒の方たちがそれによって養われてキリストを証ししている教会もあれば、神様の御言葉ではなくて人間的な思いが支配的になっていて常に内輪もめをしているような教会もあります。そのような教会の体質の違いはどこから来るのでしょうか。おそらくその教会が生まれた土地の文化がどのような文化であるかということや、その教会が生まれた直後にどのような歩みをしたかということが大きく関係をしているのではないでしょうか。パウロの伝道によって生まれた新約聖書の時代の教会にも良い体質を持った教会と良くない体質を持った教会の両方がありました。良い体質を持った教会の代表はフィリピやテサロニケなどのマケドニア州の教会です。パウロはフィリピの信徒の手紙の4章1節でフィリピ教会の信徒たちのことを、私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠であり愛する人たちと言っています。またテサロニケの信徒の手紙1の1章7節では、テサロニケ教会の信徒たちのことをマケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範と述べています。もちろんこれらの教会も完全であったわけではなくて、いくつかの課題を抱えていたのですが、それでも良い体質を持っていたと言って良いでしょう。それに対して良くない体質を持った教会の代表はアカイア州のコリントの教会でした。もちろんコリント教会もキリストが聖霊によって共にいてくださるキリストの教会です。しかしコリントは商業の盛んな町で、ビジネスによる成功を求める人々が集まっていたことや、ギリシャ神話の美と恋愛の女神であるアフロディーテを祀る神殿があったことなどが、その土地の人々の考え方や行いに影響を与えていました。さらにそこに生まれた教会の体質に影を投げかけていました。そしてパウロが西暦の50年の秋から52年の春にかけてコリントで伝道した後、アポロというパウロとは異なる賜物を持った伝道者が来たことや、その後さらにパウロが述べ伝えた福音とは異なった 教えを述べ伝える偽物の伝道師たちが入ってきたことによって、コリント教会の中にはパウロの指導に従わない信徒たちができてしまいました。そこでパウロはコリント教会への第3回目の訪問前にして、12章の20節と21節のところで次のように記しています。コリントの信徒の手紙の12章の20節と21節をお読みいたします。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私と期待したような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を知らせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか、とあります。コリントの教会にあることが心配される悪い行いは、大きく分けると2つの種類に分けることができました。で、その一つは20節にある争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などです。そしてもう一つの悪い行いは21節にある不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いです。コリントの教会には自分の父親の若い後添いの妻とみだらな行いをしている信徒や、洗礼を受けた後も娼婦と交わっている信徒たちがいました。で、これらの信徒たちはパウロの書いた悲しみの手紙という手紙によって一応は悔い改めたようです。しかし人間の心というものは、悔い改めたとしてもその心の根には神様の教えに逆らう自己中心的なものが強く残っています。ですから絶えず悔い改め続けなければ、悔い改めが一時的なものに終わってしまって、前と同じような悪い行いをしてしまうのです。そこでパウロは13章の2節で、今度そちらに行ったら容赦しませんと厳しく警告をしています。また13章の5節では、信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい、あなた方は自分自身のことがわからないのですか、イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、と警告をしています。パウロは悔い改め続けなければ、あなた方の中から失格者が出るかもしれませんよ、という警告のニュアンスを込めて、あなた方が失格者なら別ですが、と書いたのでしょう。そして7節のところでは、私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者と見なされたいからではなく、たとえ失格者と見えようとも、あなた方が善を行うためなのです、と述べています。パウロの願いは、自分が教会の指導者として的確であるとみなされることよりも、コリント教会の信徒たちが悔い改めて良い行いをするということにあったのです。で、それに続く本日の箇所の8節でパウロは、私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます、と書いています。新約聖書のギリシャ語の原典を読みますと、この文の初めには理由を表すガルという言葉がついています。 そこでそのガルという言葉の意味を生かして翻訳しますと、というのは私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできるからですとなります。それでは7節から8節をつながるパウロの考えはどのようなものなのでしょうか。3度目のコリント教会訪問を前にして、パウロはこの手紙で信徒たちが悔い改めて悪い行いから離れて良い行いをするようにと願っています。しかしもし悔い改めがなくて悪い行いがあるならば、容赦なく罰を与える覚悟もしています。コリント教会の信徒たちが悔い改めていれば、パウロは優しく接するでしょうし、悔い改めていなければ厳しく接することになるでしょう。真理のためならばパウロは厳しく接することも優しく接することもできます。でしかし真理に逆らってはどちらもすることはできません。このように考えますと、真理というのはキリストに従うことだということができるでしょう。あるいは真理というのはキリストの福音そのものだということもできますでしょう。キリストの福音のためならば、パウロはコリント教会の信徒たちに厳しく接することも優しく接することもできるということです。それに続く9節には、私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜びます、あなた方が完全なものになることを私たちは祈っていますとあります。私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜びますというのはどういうことでしょうか。パウロはこの13章の3節の後半のところで、キリストはあなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方ですと記しています。これはキリストがパウロによってコリント教会の信徒たちを厳しく訓練することができる強い方ですという意味です。そうすると、パウロが自分が弱くてもと言っているのは、自分がキリストの訓練に用いられないような弱い状態のことを考えているのでしょう。そしてあなた方が強ければというのは、コリント教会の信徒たちがしっかりとした信仰を持って悔い改めて良い行いをしている状態のことでしょう。つまりパウロはコリント教会の信徒たちに対して、私たちはあなた方に強い権利を振るうことができなくても、あなた方が強い信仰を持って歩んでくれていればそれで喜びますと言っているのです。つまりパウロが願っているのは、信徒たちに自分の権威を振るうことではなくて、信徒たち自身がクリスチャンとして正しく生きることだということです。それではパウロが祈っているあなた方が完全なものになることっていうのはどういうことでしょうか。完全なものになることと翻訳されているカタルティシスというギリシャ語の名詞は、新約聖書の中でここにしか出てこない言葉です。でしかし同じような意味を表す動詞のカタルティゾーという言葉は、何かをよく機能する状態にすること、秩序を正しくすること、回復することという意味で何度も出てきます。日本語の聖書の 完全なものになることと言いますと、全く罪のない完全な状態になることのように聞こえます。しかしパウロがここで祈っているのはそういうことではないでしょう。むしろコリント教会の信徒たちがキリストに対してもパウロに対しても、そしてお互い同士の間でも正しい関係を回復することをパウロは願って祈っているのでしょう。英語の聖書を見ますと、私たちが用いている新旧約聖書と同じ、あなた方が完全なものになることという翻訳以外にも、あなた方が全く回復することとか、あなた方の回復とか、あなた方の修正などの様々な翻訳があります。つまりコリント教会の信徒たちはお互いの間で争ったり、パウロに反抗したり、偽の伝道者たちに惑わされて十字架のキリストから離れたりしていました。ですからそのような状態が修正されて、キリストに対してもパウロに対しても、そしてお互い同士の間でも正しい関係を回復することが必要だったのです。パウロはそのことを願って祈っていたに違いありません。本日の聖書の箇所の最後の実節のところには、遠くにいてこのようなことを書き起こるのは、私がそちらに行くとき壊すためではなく作り上げるために、主がお与えくださった権威によって厳しい態度を取らなくても済むようにするためですとあります。このようなことというのがこの手紙のどこからどこまでを指しているのかは、いろいろな取り方があるでしょう。私は12章の19節から13章の9節までのところに記されている厳しさと優しさの両面を持つパウロの言葉を指しているのではないかと思います。12章の19節の後半でパウロは、愛する人たち、全てはあなた方を作り上げるためなのですと自分の気持ちを打ち明けています。しかしそれともに13章の2節の後半では、今度そちらに行ったら容赦しませんと警告をし、5節の後半では信仰を持って生きているかどうか自分を反省し自分を吟味しなしと厳しく命じています。パウロの権威に疑いを持っている信徒は、パウロは自分たちを脅しているのだと受け取るかもしれません。そこでこのお手紙の締めくくりの部分を書くにあたって、パウロは自分の権威は壊すためではなく作り上げるために主がお与えくださった権威であるということを強調したのでしょう。実はこの手紙の10章の8節のところでパウロは同じような言い方をしています。この手紙の10章の8節には、あなた方を打ち倒すためではなく作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょうとあります。つまり、私にはキリストから権威が授けられていますが、その権威の目的は、あなた方コリント教会の信徒たちを打ち倒すためではなくて、作り上げるためなのです、と語りかけているのです。そして信徒たちが自発的にパウロの権威に従ってくれるように促しているのです。 打ち倒すためではなく作り上げるためというのは、パウロが述べ伝えたキリストの福音がどのようなものであったかということを考えればよくわかることです。パウロが述べ伝えたのは十字架につけられたキリストでした。信じる人々に罪の許しを与えて救うために人々の代わりに十字架についてくださったキリストを述べ伝えるということは、信じる人々の人格を作り上げて、また信じる人々の共同体を作り上げるためでした。信じる人々を滅ぼすためではなかったのです。本日はキリスト教会も教会によって良い体質があったり良くない体質があったりするっていうところからお話を始めました。で、こうして本日の箇所を学んでいますと、教会の良い体質というのはキリストが使わせてくださった伝道者を通して実行されるキリストの権威に従う体質であるということができるでしょう。そのような体質は、伝道者がキリストから与えられた権威を信徒一人一人の人格を作り上げ、教会という共同体を作り上げるために用いることによって出来上がっていくのです。さて、この手紙の後、コリント教会の体質は改善する方向に変わっていったのでしょうか。それとも悪い体質のままだったのでしょうか。使徒言行録の20章の2節と3節のところには、パウロの3度目のコリント訪問について、ギリシャに来てそこで3ヶ月を過ごしたというごく簡単な記述があります。で、これは3度目のコリント訪問のことなんですが、これだけでは3度目のコリント訪問の結果がどうであったのかということは分かりません。で、しかし心に留めるべきことは、この3度目のコリント訪問の3ヶ月の間に、パウロはローマの信徒への手紙を書いたということです。そしてこのローマの信徒への手紙の15章の23節と24節で、パウロは将来ローマの教会の信徒たちを訪ねて、さらにイスパニア、つまりスペインにまで伝道に行きたいという展望を記しています。もしコリント教会の状態が悪いままであったとすれば、このような前向きの展望は与えられなかったことでしょう。で、そうするとコリント教会の体質は改善の方向に向かっていたのではないか、良くなっていたのではないかということが推察をすることができます。広く考えていますと、一般の組織や団体の体質というものも、その初めの時期にできたものが後々まで後々まで続くものではないでしょうか。キリスト教会の体質も、教会が形成される早い時期にできたものが長く続くことになります。で、そういう意味では、この指揮した伝道書が独立した教会を目指して前進しようとしているこの時期は、とても大切な時期であります。キリストが使わせてくださった伝道者、牧師を通してキリストの権威が実行されるということを信じる良い体質ができるように、この式北教会を形成してまいりたい ものだと思います。で、そのために伝道者、牧師は与えられた権威を信徒の方たちの人格と、また教会という共同体を作り上げるように用いたいと思っています。そして信徒の方々にはその権威に謙虚に従って歩んでいただきたいと願っています。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロにキリストからキリストの福音を述べ伝える者としての権威が与えられていましたが、その権威は滅ぼすためではなく作り上げるためであるとパウロは自覚をしていました。そのことを繰り返しコリントの教会に訴えて、コリント教会の体質が改善するようにとパウロは願っていました。神様、あなたは十字架につけられたキリストの福音をそれぞれの時代にあなたから召された伝道者を通して人々に述べ伝えられます。伝道者が与えられた権威を作り上げるために用いることができますように、またそれを聞いて信じる人々がこのキリストの権威を謙虚に受け止め、キリストの体である良い体質を持った教会が形成されていきますように、どうかお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。